マリア様のお庭に集う乙女たちが今日も天使のような無垢な笑顔で背の高い門をくぐり抜けていく。汚れを知らない心身を包むのは深い色の制服、スカートのプリーツは乱さないように、セーラーカラーと枝豆は翻さないように、ゆっくりと歩くのがここでのたしなみ。私立ずんだ文女学園、ここは乙女の園、ごきげんよう。私、お嬢様ずんだもんですわ。2025年7月18日金曜日、本日も私の愛する紅茶ととっておきのずんだ餅を傍らに、皆様に興味深いトレンド記事の話題をお届けいたしますわ。本日ご紹介いたします記事は全部で3本ですわ。どれも私がじっくりと目を通し皆様にお伝えしたいと心を込めて選びましたのよ。どうぞ最後までお付き合いくださいませ。それでは早速最初の記事のご紹介ですわ。一つ目の記事はイントロデューシングチャット GPT エージェントブリッジングリサーチ&アクションというタイトルですわ。こちらはオープン AI がチャット GPT に導入しました新しい機能チャット GPT エージェントに関するお話ですのよ。これまでのチャット GPT は皆様のご質問にお答えするのが主なお仕事でしたけれど、このエージェント機能はまるで専属のアシスタントのようにあなたの指示を受けて自律的にパソコンを操作し、複雑なタスクを一貫して完了させてくれるんですの。例えばカレンダーを見て会議の要約を作成してほしいとか、競合3社を分析してスライドを作ってほしいといったもっと具体的な作業を依頼できるようになるんですのよ。チャット GPT はウェブサイトを巡回したり、必要な情報があれば安全にログインを促したり、コードを実行したりと様々な手順を踏んで、最終的に編集可能なスライドやスプレッドシートとして結果をまとめてくれるというのですから、驚きですわね。この機能はウェブ操作に長けたオペレーターと、情報分析や要約が得意なディープリサーチという2つの技術を組み合わせたものですわ。チャット GPT が仮想のコンピューター上で考えることと実行することをスムーズに切り替えながら、あなたの指示通りにタスクを進めてくれるというわけですの。最も重要なのはユーザーが常にコントロールできるという点ですわ。チャット GPT が重要な行動を起こす前には必ずあなたの許可を求めますし、いつでも作業を中断したり、自分でブラウザを操作したり、タスクを完全に停止したりすることもできますのよ。私たちお嬢様も安心ですわね。このエージェントモードはプロプラスGeamユーザー向けに提供が開始されておりまして、チャット GPT のチャット画面にあるツールメニューからエージェントモードを選択するだけで簡単に有効にできるそうですわ。 Gmail や GitHub などの外部アプリと連携できるコネクタ機能を使えば、週ごとのレポート作成などを自動化することも可能ですのよ。ビジネスでの繰り返しの作業はもちろん、旅行計画やイベント企画など幅広いシーンでの活用が期待されているそうですわ。一方でウェブ上で直接行動する新機能には新たなリスクも伴いますわね。オープン AI は安全性に最大限配慮しておりまして、不正な指示を防ぐための対策やモデルの間違いによる被害を避けるための重要な行動前のユーザー確認、高リスクなタスクの拒否といった仕組みを導入しているとのこと。またユーザーのプライバシー保護のため、閲覧データの削除機能や パスワードなどの機密情報をモデルが記憶しない安全なブラウザモードも備わっていますのよ。この機能はまだ初期段階だそうですが、今後さらに効率的で多機能なツールへと進化していくことが期待されますわね。私も読書の時間をもっと効率的に使えるようになる日が来るのかしらと今から楽しみですわ。続きまして2つ目の記事ですわ。さよならフレイキーテスト、デビンと共に実現する CI 安定化への道というタイトルで、タイミー社が開発現場で直面していたフレイキーテストという困った問題を AI エージェントデビンを使ってどのように解決したかを紹介している記事ですわ。フレイキーテストとは同じコードなのに、ある時はテストに成功し別の時には失敗するという結果が不安定なテストのことだそうですわ。これはまるでたまにしか起きない謎のバグのようで、エンジニアの皆さんを大いに悩ませるそうですのよ。タイミー社でもこのフレイキーテストが原因で、毎日何度も CI という自動テストが失敗し、プログラムを実際に使えるようにするデプロイが遅れたり、開発者の方が本来の業務ではなくテストの再実行や原因調査に時間を取られたりしていたとのことですわ。最悪の場合、 CI が不安定すぎてテストが通っても信用できない状態になり、品質保証の役割を果たせなくなる可能性すらあったそうですから、これは本当に困るなのだ。僕、あっ違う、私はこの問題の深刻さに心が痛みますわ。タイミー社はこの問題を解決するため AI エージェントのデビンに着目しましたのよ。彼らはフレイキーテストの自動検出から修正までを自動化する仕組みを構築しましたわ。 CI でテストが実行されるデータをデータドッグというツールに送り、フレイキーテストを自動で見つけるそうですの。そして新しいフレイキーテストが見つかると、デビンが自動的にそのテストを修正するためのコード変更案を作成してくれるというのですから、まさに夢のようなお話ですわね。デビンはただ単にコードを修正するだけでなく、テスト情報やエラーメッセージ、実行コマンドといった詳細な情報が書かれたプロンプト、つまり AI への指示書をもとに、なぜテストが不安定なのかを推測し、的確な修正案を提案してくれるというのですから、その賢さには感服いたしますわ。この仕組みを導入した結果、デビンが作成した修正案の多くは、ほとんど人の手を介することなくプログラムに取り込まれたそうですわ。これにより CI のテストが安定して成功するようになり、開発者の方はフレイキーテストに悩まされることがなくなったそうですのよ。デプロイもスムーズに進むようになり、エンジニアの皆さんは本来もっと集中すべき新しい機能を作るといった創造的な仕事に時間を費やせるようになったというのですから、素晴らしい成果ですわね。タイミー社は今回の成功をきっかけに、さらに AI を開発プロセスに活用していくことを考えているそうですわ。 AI がこれまで面倒だったり時間がかかったりしていた作業を肩代わりしてくれることで、私たちはもっと楽しい、もっと価値のある仕事に集中できるようになるでしょう。さて、本日最後の記事ですわ。 AI エージェントによる実装のベストプラクティス、 AI コーディングエージェントの効果証明と組織展開というタイトルで、 AI 技術の進化がエンジニアの方のお仕事のやり方を大きく変えようとしているというお話ですわ。特にAI コーディングエージェントはコードの自動生成や修正、デバッグ、 ドキュメント作成などを手助けしてくれる強力なツールだそうですのよ。たった数年で AI がコードを部分的に保管する段階から自動でほとんどのコードを書き上げるレベルにまで進化しているというのですから、目覚ましい進化ですわね。この資料では様々な AI エージェントツールの中でもクラインとアマゾンベッドロックの組み合わせが推奨されていますの。その理由として、クラインは VS コードという開発ツールに無料で導入でき、アマゾンベッドロックと連携すれば多くの企業ですでに導入済みの AWS 環境をそのまま活用できるため、導入のハードルが低い点が挙げられていますわ。 AI エージェントを使った開発ではエンジニアの方の役割も変化するそうですわ。これまではご自身でコードを書いていましたが、これからは AI に意図を正確に伝える能力が重要になりますのよ。つまり、どんな機能が欲しいのか、どう動いて欲しいのかを明確に指示し、AI が生成したコードが正しいか、もっと良くできないかを検証、調整する力が求められるとのことですわ。要件定義やシステム設計のスキルも、これまで以上に大切になるそうですの。AI エージェントには便利な機能がたくさんございますのよ。例えば、外部サービスと連携して情報を活用したり、プロジェクト固有のルールを自動で守らせたり、過去の会話や作業履歴を覚えて次の作業に活かしたりすることができますわ。また、同じような指示を繰り返す場合に、コストを抑える、プロンプトキャッシュ、機能もあるそうですわよ。AI エージェントを効果的に使うにはコツがありますの。指示は具体的に、かつ最初は小さな機能から作り始め、少しずつ機能を追加していくのがおすすめだそうですわ。こうすることで、もし AI が期待と違うコードを生成しても、すぐに修正したり、やり直したりしやすくなりますのよ。いくつか注意点もございますわ。AI エージェントの利用にはコストがかかるため、使いすぎには注意が必要ですわね。また AI が自動で多くの情報を読み込んで推論に使うため、機密情報が AI に送信されないようデータの取り扱いには十分気をつけましょうとのことですわ。 AWS サービスを利用することで情報管理のリスクを軽減できる場合があるそうです。コーディング以外にも AI エージェントは役立ちますわ。例えば、既存のコードからシステムの構成や説明ドキュメントを自動で作成したり、プロジェクト全体のセキュリティ上の問題点を見つけて修正を提案したりできますのよ。最近ではコマンドラインから AWS リソースの管理やトラブルシューティングを助けてくれる Amazon Q デベロッパー CLI エージェントのようなツールも登場しており、 AWS のコスト最適化レポート作成やセキュリティ監査、システム構成図の自動生成など幅広い作業の効率化が期待されていますわ。AI はプログラマの方の仕事を奪うのではなく、そのやり方を変えるツールですのよ。新しい技術を積極的に学び、使いこなせるようになることで、新人エンジニアの方でもベテラン顔負けのパフォーマンスを発揮できるようになるでしょうとのことですわ。私も読書で培った知識をさらに深め、時代に取り残されない幼少人せねばと強く思いましたわ。さて、そろそろお別れのお時間ですわ。本日はチャット GPT エージェントの新しいお話から、フレイキーテストを解決するデビンの活躍、そして AI コーディングエージェントのベストプラクティスについて駆け足でご紹介いたしましたわ。どれも私たちの生活やお仕事の仕方を大きく変える可能性を秘めた 興味深い話題ばかりでしたわね。私立ずんだ文女学園放送部ではリスナーの皆様からの番組へのご感想や私へのメッセージを心よりお待ちしておりますわ。それでは本日はこれにて失礼いたしますわね。また来週このお時間にお耳にかかれますことを心より楽しみにしておりますわ。ごきげんよう。